第2コリント11章21節から33節、はじめに21節をお読みいたします。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとするなら、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主イエス様、今日もまたこの一日、あなたを慕い求めて、あなたにあって我ら進み行き、また御言葉を語り、生徒を養い、また養われ、そのようにしてこの一日を歩んでいきます。どうかこのすべての命の営みをあなたが祝福してくださり、今御言葉が語られるこの時、聖別し我らを整え、この御言葉の命に豊かに預からせてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のこの箇所、第2コリント、11章は、パウロがですね、このコリントの人たちを養っているんですけども、しかし、そのパウロのいろいろの苦労、それをよそにして、このコリントの人たちは、パウロはやれ、なってないとか、面と向かっては、弱々しくても、手紙は重々しいとか、あるいはこのパウロが教師として失格なんじゃないかとか、そういうですね、養われてきたにもかかわらず、このパウロのことを、悪口を言ったり、あるいは、途中から来た偽兄弟、偽の教師によって騙されて、で、このパウロ自身について良くない噂が立てられたり、で、それを真に受けてパウロを軽んじたり、そういう人たちに対する、パウロの言葉が記されておりますけれども、パウロは本当にこの、コリントの教会を、もう自分の息子娘たちのように、いつも心を気遣っておりました。この11章の1節から、3節までお見せしますけれども、私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと、私は心配しています。アーメン。親というものは、子供から受ける諸々の理不尽なことは確かにあります。パウロは結婚はしていなくて、子供を産んだということを、それはなかったんですけども、実の子供はなかったんですが、しかし大勢の霊的な子供たちがおりました。そしてその子供たち、このコリントの人たちに対しては、もう私はあなた方を清純な処女として、一人の人、キリストに捧げることにした、キリストの花嫁として、でキリストの清純な花嫁に捧げることにした、もう本当に、その根気を持つ娘の父親のような心境で、このコリントの男女をイエス様に対する花嫁として捧げた。で、それでパウロが一番心配しているのは、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方がね、怪我されて、思いが怪我されて、キリストに対する真実を締結を失うことがありはしまいか、そのように心配しておりました。キリストに対する真実と締結が汚されることを、パウロは、実の父親が娘の締結が汚されること以上に心配していたわけです。で、本当に皆さんも霊的な養いを、与えている霊的な息子娘がいるかもしれませんけども、その気苦労は絶えないですね。そして 養いを受けている皆さんはそのような、ね、霊的な親あるいは、ね、肉的な親の心配があるということを皆さんは思うべきです。本当に、ね、父親母親のその働きは偉大です。で、子供が0歳から、ね、生まれて0歳から20歳になるまで20年間、ね、まあ成人するまでカウントするとならば、ね、まあ、1年365日ですね。それかける20年は7300日です。そう、7300という1日1日、ね、お父さんはその子供を養うために働きに出ていって、ね、いろいろと叱られたり、あるいは、その日は何も取れなかったり、稼げなかったり、あるいは、ね、何も取れないような日々、毎日が続いて、ちょっと子供のことをどうしよう、ね、育てられるだろうか、ね、そういう気苦労があったり、時には成功して喜んだり、ね、そういう7300日があり、母親としても、ね、毎日毎日、ね、いみじくも、一日一日、朝、昼、夜と食事を作って、食事を整えて、ね、子供のために7300日、ずっと、子供が食べられるように、ね、そういうふうに、そしてまた、ね、母親はいつも子供のことをですね、もうちょっと顔色が変わっても気づくんですね。あなた今どこか悪いって。で、それで何か、ね、あげようか。そのような、ね、父、母の7300日によって子供は一人の成人に、ね、育つわけですね。父、母のそのような、まあ、苦労は大いなるものですけども、パウロもまた同じように、このコリントの教会のみならず、いろいろなところの教会の子供たち、霊的な息子娘たちが、果たして、ね、思いが汚されて、ね、悪魔サタンに捕らえられていったりしないだろうか、ね、そういう気苦労の毎日を過ごしてきたわけです。で、中には、ね、本当に悪魔サタンに捕らえられて、去っていってしまった兄弟姉妹、それに対する苦しみ悲しみもまたありました。新しく兄弟姉妹を得た、その喜びもまたありました。で、そのような毎日の中において、このコリントの人たちに、まあ、パウロが、ね、軽んじられている。このパウロがコリントの教会を建てて、そして日々ケアをして、日ごと、ね、心苦労をかけながら日夜この生徒たちのために祈っている気苦労をよそにして、ね、他の偽兄弟姉妹や偽預言者、偽教師によって惑わされて、この本来敬うべき親であるパウロを軽んじて、他の先生に行ってしまったり、また別の福音に、ね、行ってしまったり、そういう、ことがありました。まあ、別に別の福音があるわけではないんですね。この4節に、ね、というのは、というわけある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりする時もあなた方は見事に来られている。パウロは本当にこのパウロが伝えたイエス様じゃない別のイエスを、イエス様ではないイエスという名のつく別のイエスを伝えられる、もう本当に名誉欲に凝り固まった偽教師によって惑わされてしまったり、で、それで本来敬うべきパウロを、本来敬うべき父親、本来敬うべき母親を捨てて、あたかも自分が何者かに一角のものになったかのように、実は何もなってないんです。相変わらず親のものを受けなくてはならない、養いを受けなくてはならない、そして受けてきた、今も受けているにもかかわらず、あたかも自立しているかのようにして、パウロから離れて、パウロをあざけって、父母をあざける裏切ってしまう。本当に気苦労が、ね、絶えない、まあ、親は絶えないものですし、パウロも本当にこの時絶えなかったんです。で、そこで、ね、あなた方は誇ってる、で、言うのも恥ずかしいことですが、私も誇ることにしよう、こう21節があるわけですね。パウロはね、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょう、ね、他の偽教師、偽預言者たち、彼らは、ね、自分が一家族のものであるかのように言って、何か偉いかのような、あるいは何か霊的現象を起こしてみせて、何か自分は霊能力があるかのような、 そういうものによって惑わされて、本来敬うべき教師を離れ、本来敬うべき父を母を軽んじて、そのようなものに対してパウロは誇り、私も愚かになってあえて誇ることにしましょう、言いました。で、パウロが誇ったことは何でしょうか。パウロは本当にいろいろ誇るべきところはあるはずです。彼はですね、当時で言えば、もう東大以上のような最高学府で、学業を学んでおります。ガマリエルという当時最高の指導者のもとでパリサイ人として教育を受けて、そしてそれまでのパリサイ人としての人生、立法においては厳格に育ってきました。その中を受けてきました。そして多くの国々に宣教し、伝道し、多くの人々の命を救ってきました。パウロはそうした実績とか学歴とか血筋とか、誇れるところはかなり、誇れるところを持っていたんですけども、しかしそんなことは一切ですね、罪も出さず、パウロが誇りにしたものは一体何だとか、パウロは弱さを誇りました。そしてパウロが誇り、自分の誇りとして、言ってきたことは、パウロ自身がこの御言葉の上に、宣教の上に迫害を受けてきたことでした。学業とか、あるいは血筋とか、誇れとかいったいっぱい、他の人たちが誇りとしてもうアピールして、履歴書にいくらでも書き、真っ先に書きそうなところをパウロは一切伏せて、パウロが誇りにしたのは、自分が、鞭を打たれたこと、難戦したこと、兄弟姉妹たちのことをいつも気遣ってきた、もう徹夜して何日心配して祈ってきたか、そういったことの方をパウロは誇りにします。22節から、彼らはヘブリ人ですか、私もそうです。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか、私もそうです。彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。で、ここでですね、パウロが狂気したように、自分はこのものだと主張したこと、それは一体何だったのか。自分は、生粋のヘブル人だ、アブラハムの子孫だ、ベニヤミンの子孫で、血筋においてはもう申し分のないものだ、最高学府を受けた、ずっとパリサイ人として厳格に、誰にも恥じることなく生きてきた、そうしたことでなく、パウロが狂気したように誇りにしたこと、主張したこと、それはキリストのしもべであるということです。皆さんはキリストのしもべということについて狂気したように誇る、その皆さんの誇りとするものの中心、それはキリストのしもべであるということにおいているでしょうか。もし学歴とか血筋とか、そういったもの、あるいは今までの積み重ねてきた実績、そうしたものを誇りとする、そういうことである、ならば、果たして、それによって、牢屋に投獄されたり、鞭打たれたり、そういったことをするでしょうかね。パウロは、本当に死に直面したこともしばしばでした。24節では、ユダヤ人から39の鞭を受けたことは5度。この39の鞭、要するに40から1つ足りない鞭、これですね、当時のムチ打ちのムチが一回打たれるだけでも、もう肉が飛び散って、背中が、ボロボロになって、でそれが39回です。この39のムチによってもう痛、あまりの痛みによってショック死する人たちも出てきたほどの辛い、そういうムチ打ちが一回二回じゃないです、5回あったんです。キリストの福音のゆえにです。私は何々進学校出ました、私は何々の血筋の生まれです、そう言って誇っている人が、果たしてキリストの、キリストを伝えることのように、こんな鞭打ちにあって、一回打たれたらもうシュンってしないで で、福音を伝えることをやめる、キリストの働きをやめてしまって世の働きに戻るって、そういうことはあるかもしれませんけど、パウロはですね、誤解も受けて、それでもキリストを伝えることをやめない、キリストこそが私のすべてのすべてだ、私はこのお方にあって莫大な借金を負っている、だから人々に福音を伝えて一人でも多くの人々を救って、そしてこのキリストに何としてもお返しをしてあげたい、その思いもあり、そして自分自身本当に駆り立たれる思いがあってキリストを伝え続けている。それでこの39の鞭を受けたことが5度、もう触死するようなそんな死ぬ間際の体験を5回受けただけではないんですね。もっとひどいことが書いてあります。この25節から、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。石で打たれて、もう一時はですね、死んだかのように見られたことが、ルステラでしたか、ね、第1回宣教旅行の時に、パウロありましたね。けれども、ね、石で打たれたにもかかわらず、それでも、弟子たちに囲まれていたら生き返ってですね、そしてまた再び町の中に入っていって、使徒行伝に書いてありますけれども、本当にそういうこともありました。難戦したこと、もう当時の船はそんな快適なものではありません。帆船、あるいはこうやってオールを漕ぐ、奴隷たちが漕ぐ、そういう船で3回も難戦したことがある。一昼夜海上を漂ったことさえあります。パウロ。で、26節。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。パウロは、当時、旅はとても危険なものです。今みたいに道路は舗装されておりませんから、崖のようなところはもうまさにまだ崖のようなところで、そういうところもありますし、また盗賊も出ました。パウロは盗賊の難と書いてある、書きましたからね、幾度か、盗賊にあって持ち物が奪われて、命だけは助かったんですね。それのみならず、異邦人の難、都市の難、荒野の難、海上の難、そのような自然の脅威にさらされ、あちらの方は、岩砂漠地帯ですから、とても自然環境が厳しいところです。さらに、偽兄弟の難に遭い、偽兄弟によって、苦しめられて、このコリント書も、実際に書いてるわけですけれども、さらに、もう眠られない夜をたびたび過ごしました。食べるものもなかった。それでも伝えていったんです。それでも養っていったんです。霊的子供たちを養い、そして多くの兄弟姉妹たちに福音を伝え届け、そのようなこと、これをパウロはしてきた。そのことを誇りとしました。果たして血筋とか学歴とかそういったものを、このパウロを軽んじている人たち、そんな彼らは果たしてこんなにも苦難、困難、それをと貫いてでもイエス様を伝えてきたのでしょうか、パウロは言っております。さらにそればかりではなく、28節。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいて、私の心が激しく痛まないで折れましょうか。パウロは何か鉄の心を持っていて、それで、迫害を受けても心はへし折られない、イエス様を伝えて福音を伝えて、それでも、もうあざけられたり罵られたり、もうバーンって突き返されたりしても心がへこまない、そういう強靭な心を持っているのか。いや、そうじゃないです。パウロだって痛むんです。 本当にイエス様を伝えたい、このお方を信じれば永遠の命が得られる、ね、莫大な富が得られる、ね、大きなメリットはあれどもデメリットはないにもかかわらず、もうバンって跳ね返されてしまって、ね、心はへし折られないことがあるか。いや、私だってへし折られるんです、ね、誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか、ね、誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。そうです、パウロは心痛んです、痛んだんです。誰かがつまずいたとき、本当に兄弟姉妹の誰かが、ね、悪霊に惑わされ、偽教師、偽預言者に惑わされて、もう本当にせっかくの命の祝福の歩みができないで、ね、虚しいものに心を奪われてしまっている様に心痛まないで入れようか。いや、痛むんです、パウロだって、ね、このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣い、すべての兄弟姉妹たち、パウロが福音を伝えて本当に兄弟姉妹となった、その兄弟姉妹に対する心遣いがもう日夜常日頃あったんです。だから、ね、この私には何か誇りとすることがあるのか、結局私は誇りとするところはない、本当にキリストにあって今こうして生かされてるんだ、キリストにあってこの困難を苦難を乗り越えてきたんだって、誰もね、強靭な鉄の心を持ってこういうひどい迫害とか、ね、もろもろの川の難、ね、旅の難、偽兄弟の難、これらを、ね、とてもじゃないけど乗り越えられないんです。結局パウロが誇りしたことをしたものは自分の弱さでした。30節、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。アメン、ね、もしどうしても誇る必要があるとするならば、ね、他の偽教師たちは何か自分が何者かであるかのような力とか権威とか生まれとか血筋とか学歴とかそういったものを誇りとしたんでしょうけども、しかしパウロが誇りとしたのは、いや、あえてもし何か誇るものがあるとするならば、私の弱さを誇ります、ね、なぜなら自分の弱さの中にキリストのパワーが完全に働くからです、ね、この次の章の12章の9節もお読みしたいんですけども、12章の9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。アメン、ね、キリストの力は、ね、人間の弱さのうちに完全に働くんです、ね、人間の何か力強さ、腕力の強さとか知能の強さとか、ね、もう鉄のような心とかそういったところにキリストが働くんじゃない、弱さのうちにキリストは働いてくださり、そしてその人の弱さを完全にカバーし、そして、あ、このことはまさしく自分の力ではなくキリストの力によって今このミニストリーが、この働きがなされているのだということをね、これを知るために、だからあえて私は弱さを誇りとしますということを、ね、パウロは人々に伝えたんです。事実パウロは、ね、自分の弱さがあったからここまで来れたのだ、ね、本当に、ね、他の人から見れば弱さに映るかもしれない、みっともないかのように映るかもしれない、ね、パウロは、手紙は重々しく、ね、人前では何か、言葉尻がなっていないとか、ね、そういうふうに思われておりました。またパウロは、ね、人の目から見れば何か、ね、つまずきに与えられるような、ものがあった、ね、まあ、目の病気ではなかったのかと言われているんですけども、何かしら、ね、人の目につまずきになるようなものがあって、ね、まあ、そのようなもろもろ弱さがあった。だから、ね、パウロはその弱さの中に働かれるキリストに支えられて私は、ね、今こうして いるのだ、そういうふうに、パウロは思わされてきたわけです。本当に私たちも思わされます。このパウロを見るに、ね、なんと私たち、ね、つ まらないことでもう心くじけてしまったり、あるいは本当にこのパウロほど何かしてもいないのに何かしたかのような誇ってしまったり、そういうところがあります。もう一箇所、ヘブル人への手紙の12章を開きたいと思います。ヘブル人への手紙の12章の1節から6節までお読みします。ヘブル書の12章の1節から6節、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。アーメン。確かに、伝える上で諸々の苦しみ困難はあります。信仰生活を送っていく上で諸々あるでしょうけれども、それによって弱り果ててはならない。あなた方は、この信仰の創始者であり完成者であるイエス様のことを、このお方に目を留めていなさい、罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことをいつも思っていなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流したことなかったでしょう。罪と戦って、情欲と戦って悪霊と戦って、そこまでして戦ったということを、がありません。だから主は懲らしめを与えてでもして、そしてあなた方を成長させ、もし自分でですね、罪と戦って血を流すような抵抗するような人であるならば、そういう、自ら自分自身を主に向かって、立て上げる、そういう向上心がある人であるならば、それは必要ないですけど、しかしあえてそのようなことをするのであるならば、罪と戦って、血を流すまでの、その抵抗をするそういう気概を、持つならば、いいんですけど、しかしそうでない人は、本当に親が子供を育てあげるように、懲らしめを受けさせたいけれども、それ実の子供だからそういうふうにするんですね。この8節で、もしあなた方が誰も受ける懲らしめを受けていないとするならば、私生児であって本当の子ではない。あなた方は本当の子だからこそ、こういう親からの特別な扱い、特別教育を受けているんですよ、ということを言われております。本当にパウロを見るに、私たちは恥じるばかりです。血を流すまで罪と戦う、あるいは本当にパウロのようにそれでも福音を伝える、そのことを果たしてしてきただろうか。親はですね、今日もまた、子供の養いをします。子供たちに、今日、もうまたお父さんは仕事に出かけて行って働いて、お母さんは、お母さんも働いて、そして、ご飯を作って、子供のためにご飯を整える、それが今日という一日も、本当に、忠実に着実に行われる。子供を育てる、命を育てるためにですね、パウロもまたこのような毎日を送っていきました。親は子供が成人するまで7300日という、その毎日一日一日コツコツコツコツと、それをしてきます。本当に皆さんも、霊的な養いを与える子供たちに 対し、あるいは兄弟姉妹のために、そしてキリストのために、このイエス様のために働いて、そしてゆくゆくは、その日数が満ち足りたとき、しっかりとイエス様にあって立って、そしてこのパウロのように、栄光の冠が与えられる。パウロは、冒頭で、宣言しました第二テモテの、三章のところなんですけども、本当にあなた方はどのような場合にも慎み困難に耐えなさい、第二テモテの三章の、すいません、四章、第二テモテ四章の、一節から五節のところを、最後にお読みしたいと思います。第二テモテの四章一節から五節。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私はおごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分のために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話に逸れていくような時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。八節まで読みします。私は今や、注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は、勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは、義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。アーメン。パウロは、天に昇るその日、本当に正々堂々と、もう自分は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終えた。もうコリントの人たちのみならず、もういろんな国々の人々に福音を伝えて、もう立派に福音を伝え、立派に育て上げて、そのもう、7300日どころではないですね。パウロは何年も何年も、多くの兄弟姉妹のために眠れぬ夜を過ごし、心遣って、彼らが果たして、悪魔サタンに、よって惑わされてしないだろうか、そういう心遣いのもと、あるいは鞭を打たれたり、難戦したり、石打ちになったり、そうした一日一日の積み重ねの最後に、この、殉教、テモテへと結局出会うことができないまんま、パウロは殉教して、そして天にまかりました。本当に私たちの一日一日、今日という一日、どう過ごすでしょうか。この本当にパウロを見るに、私たちも罪と戦って血を流すほどの抵抗をするほどに、キリストにあって誇り高く、気高く生きて、そして本当にこのパウロのような信仰の競争を立派に走り終えて、かの日には、義の栄冠をいただいていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、本当に私たちはこの毎日、一日一日、果たしていつまで続くのかということもまたありますけれども、しかし、パウロは、そのような日、一日一日を忠実に、誠実に過ごし、そして、あなたに会って、義の栄冠が与えられたことを覚えます。私たちも本当に、この一日を尊く、過ごすものでありますように、あるものは子育てをし、あるものは本当に霊的な養いを与え、そしてあるものは本当に自分の罪と血を流すまでに戦って、そのようにして尊いあなたの御前に尊く、気高く、誇り高く生きることができますように。私たちの誇り、それはイエス様はあなたです。そして私たちの力ではなく、私たちの弱さこそ誇ります。なぜなら弱さのうちにイエス様、あなたの力が完全に働くからです。どうか、この一日を尊く過ごさせてください。あなたをいつも 目の前にし、信仰の創始者また完成者であられるあなたに目を留めながら、これから歩んでいくこの一日でありますように、これからの日々でありますように、あなたが守り祝福してくださることを願い求めつつ、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたり感謝いたします。信仰は主を、イエス様が私たちにご自身の信仰を与え、そしてそれを完成していくために、ご自身が自分の恩義に受けたのは十字架でのあざけり、頬の打たれ、つばがき、手足の釘付け、そして罵り笑われ、あらゆることを味わってくださいました。私たちもイエス・キリストにあって、誰かを生むためには、誰かを成長させていくためには、主よ、私たちの身に覚えのない悪行中不言を言われたり、そして抱えられたり、さまざまな体験をします。彼らに成長する7300日、これが満ちるまで本当に対処、そういったことを体験しなければならないということを、あなたは今日この御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストにあって分からずやもいます。でもやがてその分からずやが、まだイエス・キリストにあって、まだ一人の人を育てるために使える主のしもべになることを感謝いたします。私たちみんなが自分がキリストにあって本当にデコボコでどうにもならない分からずやだった時を覚えており、その時ですら主は私たちを愛してくださり、守ってくださり、私たちの霊的父母の役を担っている方々は、そのようなデコボコな私たちを臨退し、そして成長を遂げる一人たちのその時まで7300日を耐えてくださったことを感謝いたします。私たちも主よ、今日の御言葉を通して新たに覚悟して、私たちが使えなければならない7300日をしっかり覚えて、誰かに使えていくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日パオロにテモテがあり、パオロにコリントがあり、パオロにローマがあり、コロサイがあり、ピリピがあったように、私たちにも主よ、あなたが与えてくださるそれぞれの働きの場所があります。そこであなたが手合わせてくださったすべての霊的養いのために出会った一人一人に、主よ、養いを受けるときは素直に養いを受けて、感謝して受けて、養うときは臨退して7300日を数えていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。やがて成長して、また同じ7300日を使えなければならない一人一人のために、私たちがなすべき技は7300日をどのように使えていくかという模範を示すだけのことです。キリストが私たちに示されたその模範を、私たちもしっかり学んで示して、主の皆を 褒めたたえることができますように祝福してください。そして両者のその臨退すること、養いを受けることによって成長をし遂げて、ただ私たちの王であり主であられるイエス様が栄光を受け取ってくださいますように、主が私たちを祝福してください。今日この素晴らしい御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって、アーメン。